あの種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ。聞いてね。
どうもオレンジです。
いやー、やっぱり漫画道最高っすよね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。イベントリポート
よ。
はい、ということでですね。
うん、
今回は、いよいよ行きましたよ。
ん？
トキワ荘漫画ミュージアムに。
いよいよってのは何ですか？どういうことです？
僕あのしばらく展示とかちょっと行ってなかったんですけど、
はい、はいはいはいはい。
まあ個人的なことですけどね、うん、ちょっと行ってみようかなと思いまして。
行っちゃいましたか、ついに。これはキリがねえぞ。
もう始まっちゃいますよ、もう感染列島が。わかりませんけど。
怖い。草薙くん。
ということで、まあ、今回はですね、まあ、トキワ荘漫画ミュージアムを、まあ、中心としてですね、再現系展示についてちょっと話をしたいなというふうに思っております。
うん、
まあ、まずはね、トキワ荘漫画ミュージアムなんですけど、7月7日に、オープンしてまして、
はい、うん、
本当は3月にオープンだったから、まあ、4ヶ月遅れってことだよね。まあ、このコロナの影響ということなんですけど。
うん、
で、まあまあ、オープンして、で、なんか無料なんですよ。そこ自体は。
無料。行くのは、
うんうん。で、ただ、まあ今は予約をしなくちゃいけなくって。
はいはいはい。
あの、公式サイトに予約のフォームがあるんで、予約をすると、うん、まあその、向こうの方で名前の記録を取ってくれて。
うんうん、
で、その時に行くと、あ、何屋さんですね、つってどうぞって言ってこう。だから、その場でパッと行くというよりかは、まあ、時間帯をこう、指定しながら、
うん、
まあ、ちょっとずつ入れていくみたいな、一応そういう仕組みを取る形でやってて、うん、まあまあ、送るのはそんなに簡単、難しくもなくて、むしろちょっとそんな緩くていいのみたいな感じもあったんですけど、まあね、結構多くのところでこういう、時間を管理して人数制限するみたいなパターンが増えてるんですけど、うん、まあまあそういうことなんだなと思いまして、うん、まあ予約して、で、雨が降ってたんですけど、その日は。意外と近所でね、歩いても行けなくもない距離だったんですけど、うん、まあちょっと電車でやって行きまして、そしたらさ、大江戸線で行ったんだけどもね、
うん、
駅前何にも案内がなくて、
ほう。
で、どうやら多分、椎名町、西武線とかで行くルートの方がメインなのかなと思うんですけど、
うんうん、
なんか全然案内がない中をさ、なんか迷いながら行きまして。で、まあ、その通りは、まあ、昔は漫画で栄えたわけじゃないんだけどね、まあ、ちょっと古、しなびた商店街の中にあるんですけど、
うんうん、
まあでも住宅街だからさ、なんか、どこにあるのかなーって、ふらふらって行ったら、突然、わっと敷地が広いところが出てきて、
うんうん、
公園の横に、
うん、
まあ結構真新しい敷地の上に、ちょっとモルタルの、少し古びた感じの建物が建っている。うんうん、で、そこの角に、トキワ荘っていう、なんていうんですかね、ブリキっぽいなんか感じの、うん、まあ、看板というか、なんていうんですかね、あの、トキワ荘っていう、まあ、モニュメントが置いてあって、まあ、それが当時作られたものを模したようなものがありまして。
うん、うん。
はい。で、もういきなり入っていくと、あれなんですよ。なんかこう、トキワ荘の入り口があって、あの、なんていうのかな。もう本当にそこはトキワ荘が再現されてるんですけど、特別入り口っていうのがあるわけじゃないの。本当に普通のトキワ荘の入り口がそこにあって、
うんうん、
そこから階段に登っていって、で、まあ、部屋に、もう、ほぼダイレクトに行けちゃうみたいな、そういう感じなんです。受付が特別になるわけでもなくて。
うんうん、
で、あの、入ったらすぐ右手に、左手に靴置き場があるんで、あ、靴置いてくださいって言われて、
うんうん、
靴置いて、
うん
うん、あ、一応ね、あの、名前の確認とかしたりもしたんですけど、うん、で、どうぞって言われて、で、入っていって、で、一応あの、アルコール、ピピュっていうの、う
ん
だけはやりまして。
そんくらいなので
、
体温計測とかもしてないですね。
体温計測はその時しなかったかな。もうしなかったね。まあまあちょっとそういう意味では場所によってね、いろいろあるみたいですけど。で、そこで、 この時はその名物、泣きの階段というのがありまして。
うんうんうん。
まあ、時はその2階に、漫画家さんたちは住んでたのかな。だから、その階段上がっていくんですけど、うんうん、その階段が、もう本当になんかね、時はそうが経ってから10年後を模した形なんだって。
あ、新築じゃねえんだ。
うんうん、そうそうそう。だから、ここが面白くて、その、時はそうできてから10年経った後のクオリティで作ってるっていう設定があるから、
うんうん、
だからその階段を登っていくと、キュッキュッキュッっていうの音が鳴る。まあ、それをわざとそう作って、それ人工的な音では多分ないんですよ。だから本当にそういう風に作ってるんだと思うと、
うんうん、
なかなかやるな、みたいな感覚がありまして。
うん、
まあ、そこパーって上がっていくと、いよいよもうその、時はその住人が住んでいたであろう、雰囲気がまあ漂ってくるというか、まあ、無論そのどこまで汚してるかわかんないけど、少なくとも廊下とか壁とか、あと柱ってのは、まあ、なんていうか汚い感じ。で、入るとすぐにあるのが、共同便所。
便所か。
そう。まあ、ボットン便所なんでしょうね、当時は。汲み取り式だと思いますけどね。
うん、
だからその、なんていうか、まあ、汚らしい感じというか、
うん、
が、まあ、再現されている。まあ、もちろんそんな、わかりやすく汚くはないけど、まあ、ちょっとその、黄ばんだ感じとかがあったりとかして。
うん、
で、もうね、見どころが いきなり来るんだわ。すぐその隣が炊事場で、
うんうん、
これね、多分ね、漫画道とかを読んでる人とか、時はそうの青春って映画なんかを見てた人は、
市川淳監督
ですけど、
はい。
そうそうそう。そういうので、見たことがある人も、ほんとにギュッと狭いところの中で、みんながどちゃどちゃやってるような雰囲気。だから、食べかけのラーメンとか、そういうのもあったりとか。
もっくんがね、分けてくれるんですよね。古田さんとかね、安倍佐藤とかに分けてるんですよね。
炊事してた感じが伝わってきて、本当にもうね、俺インスタやってないけど、フォトジェニックだなぁなんて勝手に思ってさ。
まあ、インスタ向けは
シャワシャ写真
ですけど、はい。
まあまあまあ、まあでも、本当に なんか本当によく再現してて、いろんな小物とかが、置いてありまして、ああ、すげえなと思って、うん。ってな感じで、まあそこが共同場所でしょ。で、それ以降がまあ皆さんが住んでた、いよいよあれですよ、藤子不二雄の部屋とか。
うん。漫画道、まさしく。
当時、石森章太郎の部屋とか、うん、森安直哉とかね、ヒロさん、寺田ヒロさんの部屋とかね、うん、そういうのが、そう、水野秀子の部屋とかがまあ出てきて、うん、まあこれはもうぜひ見に行っていただきたい。まあ、ただ、そんなに特別なギミックがあるわけじゃないんです。
まあ部屋ですもんね、それはね。
そうそうそうそう。ただ、そこの当時を再現したということと、まあ、ちょっとしたその、例えば、当時の、雰囲気、テレビが、本当に当時っぽいテレビが置いてあったりだとか、
うん、
資料が置いてあったりとか、あとなんか本が好きだったから本がバッと並べてあるんだけど、うんうん、まあ、その本がもう本物だし、古びてから結構これ本気だな、みたいな感じで並べてあったりとか、
うんうん、
なんかね、ディティールが良かったり、あと、今回はちょっと今できないんですけど、その体験、漫画体験コーナーみたいなのがあって、その部屋の中に入って漫画を描くみたいなこともできる場所もあるんですよ。まあまあちょっと、今はやってないんですけど、そういうのもあったりして、うん、だからなんかね、こう、映画とかね、そうドラマシリーズとか見てたりすると、漫画とか見てたりすると、うん、よりここが、なんていうか、没入していくっていうか、
うんうん、
またね、壁の、窓のところに書き割りがあって、
うん、
だから本当に窓があるとさ、実際はその、今の、椎名町の様子になっちゃうから、かき割りで町がどんな風だったかって再現してたりするわけ。
うんうんうん。
だからぼんやり見ると、当時の世界みたいな感覚になったりとかするっていうのも、
うん、
まあちょっとした工夫だったりするんですけど。
うんうん、
まあで、そういう感じでして、なかなかね、その10年後、だから作りたてじゃないっていう工夫がすごいなっていうのが、あって、まあ、これはちょっと言っていただきたいなと思うんですけど、
うん、
で、それだけではなくて、さらに、その、漫画的な資料もすごくいっぱいあって、なんか、里中町子さんって人が館長かなのかな、その、
はいはいはい、
漫画の資料とかすごくたくさんあって、当時の少年誌だとかもあるし、
うん、
あとね、その、 まあ、これ、まあ、別に言ってもいいと思うんですけど、その、手塚治虫さんもここ住んでたわけ。まあ、ここっていうか、その、時はそうにね。
赤塚さんとかの前ですよね。
そうそうそう。で、まあ、手塚さんが譲って、藤子不二雄が入ったみたいな話があるようですけど、うんうん、その手塚さんが最後、1983年ぐらいかな、に、まあ、この建物がなくなっちゃうんですけど、
う
ん、その時に最後、駆けつけたの。ね。で、その時の、天板を外して、最後になんかリボンの騎士っぽいなんかを書いて、その取材をしてた記者にプレゼントした板があって。
ほ
ー。で、その板が今回元に戻ってるわけじゃないかな。まあその記念として飾ってあって、まあそれも見ることができるんですけど。で、その板をね、その板を元に今回の天板の再現をしたみたいな話もあるんだって。
うん、板を元にってどういうことです？
いや、だからその、天板を外してその漫画を描いてるわけなんだけど、
うんうん、
で、その天板のさ、プリントみたいなのがあるわけですよ。木の目みたいなの、
うんうんうん。
で、それを当時のように再現したいから、うん、っていうんで、その天板を参考に、なんかしたみたいな話もできてて、だから本当に、まあ、ほぼ全てを再現しているんじゃなかろうか、みたいな。なんかそんな感じもして。しかも、まあそういう漫画的な資料とか、うん、当時の漫画家さんがどう活躍したかみたいなこととかも、まあ展示でいろいろやってたりするんですけど、
うんうん、
っていうのをまあ見て、でもまああんまりさ、ゆったりもいられないし、なんかこう、密にならないようにこう、なんか皆さんとの距離を空けながらさ、まあそんなに人はパンパンではなかったんですけど。
何人ぐらいいた
ん
ですか、一回に。
そうね、まあ50人ぐらいかな、その全館的には。
あ、でもそんぐらいが入れるぐらいのあれなんですね、キャンプなんですね。
そうそうそう、あの、下のフロアとかは結構、あの、展示フロアがあるんで、まあ、50人ぐらいは入れるぐらいなのかな。そうで、最後出るときはもう人とかも結構並んでたりとかして、なんかまあ、まあそうか、やっぱり、オープンね、早々だし人気もあるんだなって思ったりもしたんですけど、まあまあそんな感じで、ちょっと頑張っていったんですが。
お土産物とかなかったんですか？
土産はね、なんかちょっと俺は見なかったな。どっか売ってたのかな。まあちょっとそういう商売系をちょっと僕の中では見かけなかったですけど、でもグッズとか売ってた。あのね、で、その、もうね、帰り道に、あの、漫画道でおなじみ、松葉に俺寄ったんですけど、松葉っていうラーメン屋さんがあって、そのラーメンを、まあ、時はそうから注文するみたいなそういうくだりがあるんですが、そこのあたり含めて、その町が、その時はそうっていうものを中心に盛り上げようという機運があって、結構お店がね、何個かあるんですよ。その、漫画を読めるスペースとか、そういうなんか寺田弘さんのなんか部屋を再現とかね、そういうのがいろいろあって、だから町に行くと実はそういうグッズとか結構いろいろあったりとか、漫画読めたりとか、そういうのがあったりするんで、でも、ね、意外とね、静かな街は本当に静かで、まあ今だからっていうのもありますけど、そういう中で、まあポチョポチョとね、この、時はそう中心に盛り上げようっていうのが見えるんで、まあまあそういうのも、行く人は楽しんでいただきたいなとも思いますし、なんか、まあ逆に言うとね、そういうスポットはあるんだけど、なんか本当に当時の様子がやや残ってる感じがするから、ややもするとなんか、あの角から、テラさんが出てくるんじゃないかなみたいな、なんかそういう雰囲気すらまだあったりとかもするので、まあ、そこは雰囲気としてはね、いいとこなんですけど。で、まあ、ちょっと思ったこととしては、やっぱその、こういう、まあ、もちろんこのね、トキワ荘の再現っていうのは実は結構歴史があって、あの、厳密に言うとこれトキワ荘が建てた場所に新たに作られたわけじゃないんですよ、実は。本当は別な場所に、別の場所っていうか、その、もともとあった場所には、なんか出版社が建ってて、ちょっとこれ、あの、300メートルぐらいずれてるところにあるんですけど。
そんぐらいなんだ。
まあ、ただね、その、過去に本当に時はそう盛り上げようっていう運動がずっとあって、だからまあその本当に成果で今回作られたんですが、なんかこう、カルチャーの場所が再現されるっていう時代が来たんだなと思うと、本当にこれから、なんか、こういう漫画だけじゃなくて音楽が生まれたとか、あと、当時こういうスタジオがありましたとか、そういうものとかもきっと記念にどんどん残っ ていくような時代も来るんじゃないかなと思ったりもするし、
それこそあれですよね、東京建物博物館ってそのまま建物を移築したりしますよね、あそことかね。
そうそうそう、そうなんです。
東国ね、
ね、今回いくつかその、こういう再現系を調べてみたら、まあ、まあ、まさにその、さっき言った建物絵なんかもそうなんだよね。うん、ジブリ映画で出てくる、なんか、銭湯とかそういう風なものを、の元になったものを移築していたりだとか、うん、まあ、あと本当に鬼太郎の家とかね、そういうものも建物絵にはあったりするんですけど、うん、なんかそういうものを見ると、で、あそこ面白いんだよね。街そのものが、作られたりするから、うんうんうん、本当にこう昭和初期みたいなところに動いたような、なんかそんな感覚もある場所でなかなか面白いんですけど。
うん、あと昭和村とか明治村とかもそうか。うんうん、
そうだね。うんうん、あと深川江戸資料館なんかは、
うん、
まあちょっとね、なんていうかな、箱庭みたいな感じですけど、
うんうんうん、
まあ、全体が暗くしたりとかね、うん、そういうこともできるんで、うん、あと川なんかもね、擬似的にあったりして、本当に深川の雰囲気を、
うん、
夜の深川みたいなものとかね、感じられるようなところもあって、僕が行ったのはなんかね、うん、妖怪デーみたいな。
ああ、行きました、行きました、僕もその時、
うん。うん。よりなんかそういう雰囲気があったりしましたけど。
行きましたね。
ね、まああとね、江戸東京博物館なんか、もそういう感じがあるところかなというふうに思うんですが、うんうん、あとね、松戸市立博物館では、
うん、
常盤平団地っていうものを再現してるんだって、うん、団地の部屋。
団地の部屋を再現。
そう、だから昭和40年ぐらいかな。だから要するにニューファミリーっていうのが現れて、うん、団地っていうふうなところに人が住みましょうっていうところで、うん、だから要するにちょっと古い昔の仕様の畳とか、もしくはその背が低い団地みたいな中に、みんなが、まあ、多分三種の神器みたいなものとか詰め込んだりして、生活してた様子が伺えるようなものを模した場所があるらしくて。だからもう多分ね、僕らというか、まあちょっと最近の人ではピンとこないとは思うんですけど、
うん、
本当に普通の人たちが住んでいた生活の場所を再現するっていうのがあったりして。
うんうん
うん、結構再現っていうのは、まあみんなこう、まあ実際自分が住んでた人もそうだし、なんていうかこう、映画のセット的な感覚もあって楽しい部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
これからはもうちょっとその、カルチャーみたいなところを再現していくと、残していくとか、そういうこととかもあるんじゃないかなってちょっとこう、トキワ荘をね、見てね、感じたんですけど、
うん、
なんか最近はこう、何？いろんなもの、マイクラとかさ、マインクラフトで再現とかさ、あつ森でなんか何かを再現とかさ、結構こういろんなものを今の形にも作り直すみたいなことがあったりとか、まあリバイバルとか、あとゲームでも8ビットゲームを今再現とか、
うんうん、
なんかこうやっぱこう時代の空気みたいなものが、まあすごくスピードが速いっていうのと、リバイバルってものにこう結構商品的価値があるせいもあって、
うんうん、
なんかこう結構再現度が激しくなってはきているんですけど、
多いですね、
うん、こういうふうなものってのは、なんか当時のものを残していったり、あとエッセンスみたいなものを拾っていくっていう意味で言うと、結構重要というかありがたいことかななんて思ったりはして、
うんうん、
こういうのは面白いんだけど、ただなんかこう、どれを残してどれを残さないみたいなこととかで言うと、線引き大変だなみたいな気がしてて、
うんうん、
なんかこうね、もちろんさ、人によって思い入れが違うからさ、過当競争の波に全部乗せる必要はないんだけど、まあ時はそうもこれご苦労なことで、ここまで本当に大変だったと思うけど、
うん、
でもなんか、うん、わかんないけど、なんかなんだろうな、なんか、例えばその、手塚治虫のスタジオ、手塚プロダクションみたいな、スタジオゼロだっけ、なんか、スタジオゼロはあれだ、藤子不二雄側のやつ。なんかこう、いろんな事務所とか、あと、つぶらやプロとかも、
虫プロの話して
ます？スタジオ。あ、ごめん、虫プロと手塚プロダクションは別なんだよね。
なんか別なんですか？
うん。なんか、まあ、いろいろ、こう、思い入れのある場所。まあ、これは多分、総括してるのはきっと、庵野秀明さんの特撮、 保存する会みたいなやつもそうだと思うんですけど、うん、やっぱカルチャーを残すって結構意外に難しい面もあって、その商業的に成り立たなくなるとやっぱね、うんうん、切り捨てられちゃうみたいなこととか、地元で応援するっていう枠組みがないとなかなか応援できないというのもあったりするから、うんうん、まあどれがなくなるかはまあそれは過当競争ではあるんですけど、うん、そういうふうなものをなんかもしかしたらこう光が当たらないものをこうピックアップするみたいなこととかができるといいなというふうには思ったりするので、
うん、
まあこの辺はまあね、雑誌の特集とかさ、なんかそういう光の当て方ってあったりするから、うん、まあまあ、ウェブだからこそできるとかもあるかもしれないですけど、なんかそういうことはね、うんうん、やっていけるといいなと思いつつ、も、やっぱ今回のその、ディティールみたいなものを見て、
うん、
なんかやっぱこうね、本物を作っちゃう凄さ。だきっと、VR とかだったらいろんなことできると思うんです。
まあそこに存在させたりとかね。それでね、
そうそうそう。うん、今回も時は荘はたまたまだけど、やっぱりいっぱいみんな記録写真撮ってたから再現ができたっていうのはあるんですけど、うんうん、その、なんていうのかな。やっぱ細かなディティール情報があって、それをやっぱり物にするっていうところに、
うん、
なんていうかこう、やっぱこう人のワクワク感みたいなところがあって、
うんうん、
でも俺のよくわかんないの。なんで博物館とかさ、あとなんかほら、JR とかがあの鉄道博物館とかみんな行くじゃないですか、ああいうのって。うん、でも別に本物走ってんだから本物見りゃいいじゃんとか思ったりするわけなんですけど、
うんうん、
やっぱそのそこでこうタッチするみたいなことの楽しさだとかさ、
うんうん、
そういうことがあるのかなと思ったりもするし、
うん、
なんかこう、あ、こういう角度、ね、こういうカーブでとかさ、あ、こういうフォントでとかさ、細かなところにみんな愛情をなぜか注ぎたくなっちゃうみたいなところがあって、
うん、
なんかこう、本物を見たい気持ちっていうかさ、だからそれはもうもはや、なんだろうね、こう、確かに似てるものを作ってるってことじゃなくて、なんかディティールの中にこう宇宙を見てるみたいな。そこからこう、うんうんうん、その当時の世界というか、漫画の世界とか電車の世界に入り込むみたいなことがあるのかなと思ったりはするんですけど、
うんうん、
っていう、まあ、ね、だからそういう再現系ってのは、実は、重要なんじゃないかなと思う。って話なんですが、
まあ10億円かかったみたいですけどね、事業費ね。
そうなのよ、高い。まあね、これもなんかいろいろ寄付なんかもあったりしたみたいな、ね、うんうん、まあ、
寄付したくなる気持ちわかるな。
どうですか、なんかお姉さん、これ再現してほしいなみたいな、なんかまあ自分の子供の頃なのか、まあ今これ残しておいてほしいとかなんかありますか。
なんかやっぱ好きな映画はロケ地残しておいてほしいと思っちゃいますけどね。もう一回行った時に、
そうね、
それの
尾道とかね。
うん、そうそう、あれってだって残す、まあ尾道はそういう観光としてね成り立つ場所になったから残そうとするでしょうけど、他の作品とかもね、うん、どんどん街の景色も変わって、それこそなんだっけな、打ち上げ花火、上から見るか下から見るかか、うん、横から見るか下から見るかか、あーとかも、あのロケ地とかすげえいいなと思ったけど、なんか前、結構前にそのロケ地に行った人の記事とか見るとちょいちょいね、街中は変わってしまってるみたいなところも、あの回だったりしたので、難しいとは思うんですよ、うん、人が住んでる場所とか難しいとは思うんですけど、なんかそういうもともとあったもの自体もなんか街の魅力としていろいろ盛り上げていけたら、そのもちろんなんか日本国内だけじゃなくてね、海外とかからも、まあ、今の時期難しいですけど、将来的に考えた時に、今ね、Netflix とか Amazon プライムビデオとかでもいくらでも海外でも日本の作品とか見れる時代になってきてるので、そういうところからあの映画の世界だと思ってノスタルジーみたいなものを感じて来てくれるものも多かったりするんじゃないかなとは思ったりはするんですけどね。
まあね、一方でこう、なんかそういうロケツーリズムみたいなさ、うん、ものが結構いろんなこう、弊害を生んでるとか、
うんうん、
まああとなんかね、単なる観光地みたいなものになっていいのかみたいなことも、うん、なんか複雑な気持ちではあったりするんですよね。
うんうん、
あと、なんか、よく、なんとか庭園ってあるじゃないですか。東京なんかでも。はいはい、うん、あえて大体、元々は武家屋敷だったりするんですけど、
うんうん、
なんかその、やっぱ権力がある人のものは割と長く残るみたいなのが、まあ、昔の割とパターンだったりするんですよね。
うん
うん、そう、だからこれからは、もっと庶民の建物とかさ、だから本当、まあ、本当に20年後、30年後に、例えば令和元年の頃の住宅みたいなのが残るのかなとかさ。なかなかそういうのって難しいとは思うんですけど、まあまあ、何でも残しゃいいかって話でもないんですが、 ただこう、うん、本物を残して
るは何を平均とするかって難しいですよね、住宅って。
まあね、
いろんなパターンあるから、
うん、まあまあでもね、あの今俺らは分かんないけど、後から見ると気がつくものってきっとあると思うんだよね、
うんうん、
ほら昭和っぽいものってなんか勝手に僕らくくってるけど、昭和に住んでた人たちはさ、いやいやそんなの昭和じゃねえって言うかもしれないから、
うんうんうん、
まあまあ、そういう幅の広いものもあれば、今回みたいな時はそうっていう、なんか象徴的なものを残すとか、
うん、
まあ、なんか本物が、まあでもね、今回残すというか再現ですから、まあ、そういう再現をできるようなものが、なんかあったらね、またそういう話ができたらなというふうに思いますけど。
うん、
はい、ということで、うまくまとまんなかった。許してくれ。うん、ということで、今回は、トキワ荘漫画ミュージアムに行って、で再現系についてちょっと考えてみたというお話でございました。
うん、
はい、以上です、何か皆さんご意見ご感想ありましたら、公式サイトの方にお便りなどございますので、
なんで唐突にそれ入れた
い、いただければ、はい、あのちょっとなんかあのコミュニケーション取らないラジオなのって思われてるんじゃないかと思います、ね。
いやそんなことないでしょう。
はい、よろしくお願いいたします、
はい
はい。はい、ということで、種ラジ以上です。お相手は、松葉に行きまして、ラーメンを食べたいなと思って注文したら、今日はスープがないので、チャーハンのみですと言われました。チャーハン食べました。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。